天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった主イエスキリストの父なる神様、命はあなたからの贈り物であり、またあなた様からの太陽の光や雨やまた空気やまた美味しい食べ物、また隣人を主をあなたはお与えくださり、また仕事や様々な生きるために必要なすべてのものをあなた様はお与えくださいまして、共に生かしてくださっていますことを心からありがとうございます。4月から牧師が新しくなり、そして1ヶ月2ヶ月と過ぎました。神様はこの間の歩みを守ってくださいましたことを感謝いたします。また神様、あなたは私たちが計り知ることのできない素晴らしいご計画をこの教会にもお持ちくださり、そして全てのことを働かして益としてくださると約束してくださっていますから感謝いたします。いろいろな形で様々な背景を持った者がこの場所に今集められております。神様、しかし一人一人があなたにとって大切な存在であり、そして神様、その一人しかできない働きをあなたは備えてくださっていますことを感謝いたします。どうか御言葉に耳を傾けていく中で、聖書のメッセージに耳を澄ましていく中で、神様、どうかなぜ私がこのところに生かされているのか、なぜ私が生まれてきたのか、私が生きる目的、人生の意味は何なのか、そのことをもう一度考えることができますように。そして世の中の人が求めてやまない心からの安らぎや本当に満たされる感謝、喜びを、またいつまでも変わることのない確かな愛を、信じて裏切れることのない確かなお方をなお深く知っていくことができますように助けてくださることをお願いいたします。小さきしもべが語りますが、子供の清め、十字架の陰にお隠しください。そしてあなた様がお語りくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。今日は第1週ですから、親子礼拝を合流という形に初めてなりました。すみません、今朝9時から来てくださった新しい方がいらっしゃったんですけども、第1週はこの大人の礼拝に合流しますということをぜひ覚えていただけたら感謝であります。ですから少し、お友達にも分かりやすいような形でこの第1週はお話をできたらと思っております。昔ヨーロッパのある国に一人のお金持ちがいたんです。彼はだんだん年を取っていきまして、そしてもうそろそろこの世上を去る時が来たかもしれないと、まあ、そういうような時期に家の宝になるようなそういう絵を残していきたい、まあ、何を人生の足跡として残していくか、それはいろんなことがあると思いますが、一枚の絵を、この家の宝になるような素晴らしい絵を残して私はこの世を去っていきたいと考えたんです。ですから二人の画家を呼びまして、お題を、宿題を出したんですね。お金はいくらでも出します。なので心からの安らぎという題で、私にその本当に心が安らぐような、もう素晴らしい家の宝になるようなそういう絵を描いてくださいと、そういうお願いをしたのであります。しばらくしました。一人目の画家がそこに絵を持ってきたんですね。そしてこう見せて言います。旦那様、お頼みになった絵を描いてまいりました。どうぞご覧ください。金持ちはですね、どんな絵を描いてきてくれたのかと思ってですね、こうワクワクしながらドキドキしながらそれを見るんですけども、こうベールが取られますと、そこには林に囲まれた美しい湖が描かれていました。時間は夜です。お月様が周り、今満月のようなお月様がありますけれども、その周りお月様が湖にこの映し込まれてというか
映ってるんですね。で、風がほとんどない、風がこうそよそよとも吹かないような本当に静かな夜でした。ですから鏡のようにですね、この水面が、このお月様を反射して 天にあるお月様と湖の上にあるお月様、どっちが本物かわからないぐらいにこの綺麗に映っていた、そういう絵でした。王様はですね、本当に、これは多分日本で例えるとですね、あの大勢かどっかに行ってですね、あの本当に静かなこう佇まい、風も吹かないし本当にこう穏やかになれるようなそういう景色だということで、大変喜んでその絵を気に入ってですね、早速家の、この宝を置く場所に置いていったわけです。しばらく経ちますと、もう一人の画家が、絵描きさんが今度は別の絵を持ってやってきました。旦那様、あなた様に頼まれた絵をやっと描いて、ついに描き上げて持ってまいりました。金町はですね、どれどれと一体どんな絵をですね、こんなに時間かけて描いてきたのかと、思ってですね、この見たんですけども、この見た瞬間ですね、固まってしまいました。ちょっと待って、これはどこが平安なんだと言いたくなるような絵だったんですね。どんな絵かと申しますと、まずその絵の真ん中には何でしたかね、あそこのいろは坂のところにあるなんか滝がありますよね。ああいう滝がですね、滝が描かれていたんですよ。ゴーゴーと音を立てて水が落ちているような、その滝の様子です。まるで音が聞こえてきそうな様子なんです。水しぶきが飛び散って、そして滝が勢いよくこの高いところから水が落ちている、そういう絵でした。そして滝壺にはこの、まさにですね、こう水しぶきでこうこの何て言うんでしょうか、煙が立っている、そういう状態の、とてもちょっと安らぎという絵じゃないんじゃないですか。なぜあなたはこんな絵を描いたんですか。君、私が注文した絵はね、心からの安らぎっていうものなんですよ。なんでこれが心からの安らぎなんですか。まあ、そう文句を言ったんですよね。しかもこんなに時間をかけて、なんでこんな絵を描いてきたんですか。ところが、その二人目に、この滝を描いてきた画家がこう言います。旦那様、お言葉を返すようで大変申し訳ありませんが、私にも一言だけ申し上げさせてください。これは確かに素晴らしい絵なんです。旦那様が心からの安らぎという題で絵を描けと命じられました。ですから私なりに一生懸命考えたんです。旦那様、こちらにありますその湖に風も吹いてなくてこの月が映っているこの絵、この絵の状況のような人生の日はそんなにないじゃないですか。風一つない人生、嵐一つない人生なんて、まあ一生のうち一日あるかないかかもしれませんよね。どうかお怒りにならないでください。私がこの描いたこの絵をもう一度じっくりとご覧になっていただけませんでしょうか。そう言われましてですね、まあ、改めてその二人目の画家が描いた絵を一生懸命金持ちはこう見たんです。滝の絵を今度は上から下まで念入りにじっくりとこう見ていきました。そうしますと、その滝の修復の真ん中の岩のところにこの灰松が生えてたんですね。で、松が生えてたんです、松の木が。で、その松の木をよく見ていきますと、鳥の巣があるんですよ。それでその鳥の巣の中には何が入っているかというと、もちろん鳥なんですけども、ひな鳥が何羽かいて、そしてお母さん鳥がこう翼をこう、広げてですね、そのひな鳥たちをかくまっている、そういう絵なんですよ。 たとえその横には滝がゴーゴーと流れて、とても平安と思えないような状況であったとしても、お母さん鳥の下にいるヒナたちは、本当に心安らいで、喜んで、何も心配せずに、ピーピー泣いているような、そういう、状況だったんです。で、その金持ちを見てですね、改めて、あ、こちらの絵の方が私に気に入ったということになったかならないかわからないんですけども、多分なったと思うんですけども、その後の話はちょっと聞いてないので、まあ、そういうことがあったんですね。どうでしょうか、私たちの人生を考えていくときに、波風一つない人生なんていうのはありますか。よく福音を安売りする人がいます。信じたらね、何も悩みもなくなりますよ。すべての問題が解決して、もうね、悩む必要なんかありません。それ嘘ですよ。真っ赤な嘘です。信じていても、なんでこんなことが起こるんですか、神様と言わずに折れなくなるような苦しみや悩みや痛みや悲しみが襲ってくるのが私たちのこの生の人生ではないでしょうか。神様なぜですか。神様、あなたはいつも一緒にいてくださると約束してくださったではありませんか。それなのになぜ私は今ここでこんな辛い思いに遭わなければいけないんですか。なぜですか神様。そう問わずに折れないような人生、それが私たちの人生ではないでしょうか。そういう人生の中で本当に揺るがない心からの安らぎを持つことができる秘訣というのはただ一つしかないと思います。いや、聖書はそう語っています。それは私たちの作り主なる神様のその御翼の陰に身を避けるということです。昔の有名な人が言いました。人間は神様によって、この作り主なる神様によって作られたので、その作り主なる神様の父なる神様の懐に帰るまでは決して心からの安心を安らぎを持つことはできませんと。まあ親子礼拝をしててもわかるんですよね。やっぱり子供というのはお母さんやお父さんがいるととても安心するんですよ。当然です。もう信頼してるからですよね。で、大好きだからですよ。だけどお父さんとかお母さんがいなくなったらどうなりますか。途端にですね、こうなんかこう、そわそわそわそわしたりとかですね、ちょっと落ち着かないという雰囲気になるんですよね。実は、なぜ私たちがこの人生の中で、そわそわそわそわして落ち着かないとか、平安が持てないとか、安らぎがないとか、夜寝れないとか、そういうことがなぜ起こるのかというのは、父なる神様から離れてしまって生きているからだ、ということを聖書は語っています。まあ、ちょうど迷子になった子供のような存在です。もう自分からは父なる神様のところに帰れない。迷子の迷子の子猫ちゃんという歌がありますが、そういう状態ですよね。どこから来てどこに行くのかもわかりません。あなたはどこから来たんですか。まあお母さんのお腹の中でしょう。でも、聖書はそのお母さんのお腹の中であなたを組み立てて、命を与えてこの世に生まれさせてくださった命の源である神様がいらっしゃいます。その方がお父さんやお母さんがあなたを願う以上にあなたが生まれてくるのを望まれ、そして愛するために作ってくださり生まれさせてくださった、そう聖書は語っています。ですからあなたは偶然の産物ではないんです。ある日突然ですね、猿から進化したわけではありません。この近くには猿が出るでしょうか。本気で進化論を信じていらっしゃる方がいらっしゃるとすれば、まあ、ご先祖様を猿にした方がいいですよね。人間ではなくて。そして、この先祖代々の墓というところにですね、このお猿さんの名前を刻み込んでですね、まあ、拝めばいいかもしれません。そんなバカなことをしている人はいません。誰も本気でそんなことをする人はいません。なぜでしょうか。本当は、人間は、猿から進化したというわけではなくて、人間は人間だと、馬鹿にするなと思っているからじゃないでしょうか。しかし私たちは作り主なる神様から離れていこう、生きようとする。いや、自分が神様の代わりに神様になりたいので、そういう神様を邪魔者扱いして、人生の中から心の中から締め出して、神などいない、
私は神に作られた覚えがない、そう言いながら神に背を向け続けて生きるようになった。それが聖書の語る罪という問題であります。なぜ人間が死ななければいけなくなったのか、なぜ人間が孤独の中で傷つけ合って生きるのか、なぜ人間が何のために生きているのかわからないのか、なぜ命が病によって蝕まれたり死ということを迎えなければならないのか、そのすべての原因が命の源である神様から離れたからなんですよということを聖書は語っています。最近悲惨なニュースが多いですね。子供がお母さんを殺してしまう、なんと悲しいニュースでしょうか。手塩にかけて育てたその子供に殺されてしまう、なんと言えばいい人生でしょうか。まあお母さんにとってはですね、人生の目的というのは家族のために、家族の幸せのために生きるということが、まあ、大切な目的の一つになっているかと思います。私はかつて、大学生ぐらいの時にですね、人生の目的が分からなくていろんな人に聞いたんですね。人生の目的って何ですか、何のためにあなたは生きていらっしゃいますか。母に聞いたらですね、家族の幸せのために生きていると言いました。素晴らしいと思いましたけれども、でもじゃあ私は何のために生きていくのかなというのは、そこはまだ疑問だったんですね。しかし今は聖書を通してその人生の目的を見出すに至っている幸いを感謝したいと思います。私の人生は何も問題がなくなったとかそういうことではありません。雲一つない日の当たるところを歩き続ける、そんな人生ではありません。ある時には雷雲が立ち込め、ピカブロブロというそういう大変なんですね、この先どうなってしまうんだろうみたいな、先が全く見えない霧の中に通される時もあります。いろんなところを通されて、まあ本当に、1970年生まれですからそんなにまだ人生の経験はないんですけども、でも私なりにいろんなところをクリスチャンになってから通されました。神様、あなたはどこにいらっしゃいますか。神様が全能の方ならなぜこんなことが起こるんですか。神様、あなたを共にいてくださるんじゃないんですか。私を見捨てられたんですか。そう思わずに折れない時が幾度かありました。まあ、ちょうど足跡というフットプリンツという、詩がありますけども、歌にもなっていますけど、あの歌のようなものです。ある時にある人が夢を見ました。夢の中で今まで人生を歩んできた人生のその足跡を振り返って見ることができました。走馬灯のようにいろんなことが思い浮かんでくるわけですね。あの時にこんなことがあった。で、見ていきますと、ある時から足跡が2人分になってるんです。それまでは、1人分の足跡だったんですけども、イエス・キリストという方に出会って、そしてイエス・キリストを自分の人生の救い主、キリストとして信じ受け入れた時から足跡が2人分になっているという、そういう光景でした。砂浜に、海岸線沿いの砂浜にですね、この足跡が2人分ついてくるんですね。ああそうだそうだ、私はあの時にキリストを信じて教会に行くようになったんだ、そういうことを思い返します。ところがですね、よくよく見ていきますと、その神様を信じた後の、イエス・キリストを信じた後の人生を振り返ってみても、ところどころですね、足跡が一人分しかないという、そういう状況がですね、多々あるということに気がつくんですよ。で、しかもよく思い出してみるとですね、その時には本当に自分がもう自分の力では立てない、自分の力ではもう歩くこともできない、もううずくまってうめくことしかできないような、そういう試練のどん底、そういう時に限って足跡が一人分しかないんですよ。もうその人はね、神様に文句の祈りをしましたね。神様、あなたは見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますなんて約束してくださったではありませんか。恐れるな、私があなたと共にいるなんてあります。
私はあなたを離れてあなたを捨てないとあります。それなのになぜ、まあ、今日はそれなのにというタイトルなんですけども、ああそれなのにちゃんといつも一緒にいてくれると約束してくださったじゃありませんか。それなのに私が一番大変な時にどうして私を見捨ててどっか他のところに行ってしまったんですか。なぜ足跡がその時一人分しかないんですか。その人も、もう真剣に食ってかかったんですよ。そういう祈りをしていいんです。詩篇を見るとそんな祈りばっかりですよ。何ですか神様、この状況は一体何なんですか。神様どういうことですか一体。そういう祈りが溢れています。ダビデをはじめとして、そういう本当に赤裸々な正直な祈りを神様に申し上げるというのはすごく癒されていくために必要なステップの一つだと思います。本当に食ってかかった祈りをしたときに神様が優しくこう語りかけてくださったということがその詩の中には語られています。私の愛する子よ、私はあなたを愛しているよ、私はいつもあなたと共に歩んでいるよ、あなたが一番苦しかったときになぜ足跡が一人分しかないのか、それをね、その時には私があなたを背負って歩いたからこそ足跡が一人分しかないんだよ、それが聖書の語る神様です。世の中には2種類の神様がいます。人間が作った神様と人間をお作りになった神様、この2種類です。人間が作った神様はもう5万といるんですよ。勝手に人間が作り上げてこれ神様ですとかですね、祭り上げたそういう神っていうのは山ほどあります。まあ、善光寺とか行きますとですね、自動販売機のお守りがあるんですよね。お守りの中に何が入っているかわからないんですけども、とにかく神様とかそういうなんか頼りになるような存在っていうのは山ほどあります。だけど世の中には人間が作った神様、もしくは人間を作られた神様、この2種類しかないんです。そしてこの人間が作った神様と人間をお作りになった神様、天と地の違いがあるんです。人間が作った神様は火事になっても自分で動けません。よくお寺が焼けるということがありますね。その時に何をしてるんでしょうか、お坊さんとかがですね、足りな足りなとか言いながらですね、この仏像を背負ったりしてですね、一生懸命脱出してるんですよ。なぜですか、仏像は一人で歩けないからです。人間が助け出さなければ、人間が背負わなければ動くこともできない。そんな神様に人を救う力があるんですか。人間が作った神は人間が背負わなければいけない神様です。それは動物の重荷にもなります。ただの荷物でしかなくなります。もう重荷でしかなくなるんです。まあ、そのことは預言者の中にたくさんあります。しかし人間を作られた神様は、先ほど申し上げましたように、私たちを背負って歩いてくださる、そういう方です。いや、聖書を正確に見ますと、生まれる前から背負われたものよと書かれています。あなたが母の胎にいる時から私はあなたを背負っているよ。まあ、もうすぐ出産なされた方もいらっしゃいますけども、お母さんのお腹の中にいる時からあなたは神様に背負われているというんです。で、年を取って白髪になっても私はあなたを背負い続けるというんです。もうね、動けなくなって寝たきりになったらさようならじゃなくて、そうじゃないんですよ。神様という方はたとえ年老いて寝たきりになって何ができなくなっても決してあなたを見つけることがありません。たとえあなたが白髪になっても私はあなたを背負い続けると約束しています。神様の愛は変わらないんです。さて、あの面取りの話が今日出てくるんですよ。主語にも書きましたが、ルカ13章の34節だけ今日は見たいと思うんですね。 まあ、いろんなことをあらすじで書いたりしていますが、後で見てくだされば感謝です。ここには神様の嘆きが記されています。非常に悲痛な嘆きです。あの日本語でああなんとかっていうのはですね、まあ、やっぱり何かこう軽いこう他人事のようなこの、本当の意味で、重さを伴っていないその嘆きが多いんですけども、でもここでは神様は本当に深い心の底からの嘆きを持ってこうおっしゃっておられます。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。エルサレムというのは神に反逆する罪人のことだと解釈してください。神様が使わされる預言者という存在がいました。それは罪を示し罪を告白して神様に許しをいただくための救いをいただくための救いの使者でありました。しかしエルサレムというところに住んでいた人たちは預言者たちが自分のために使わされてくるにもかかわらずことごとくことごとくその人たちを石で撃って殺す、その言葉に決して耳を傾けようとしない、耳を塞いで耳を覆って、そしてその人の口から言葉が出ないように殺してしまう、そういう恐ろしいことをし続けている、そういう人たちの集まりです。それが神に反逆し続けている私たち罪人の姿であります。エルサレムという町はそこに行けば預言者が殺されるよという預言者殺しで有名な都でした。ところがイエス様は私はエルサレムに向かわなければいけない、預言者はエルサレム以外の場所で死ぬことはありえない、そうおっしゃって、あなたを殺す者がいますよ逃げてくださいなんて言われてもですね、いや私はエルサレムで死ぬことになっているからそこに向かうんだ、そうおっしゃるわけです。しかしその中でこの嘆きを神様はイエス様はおっしゃったわけです。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうように、実際に見たことがないんですけども、面取りが翼の下に、しかしちょっと想像することはできます。その教会の横のこの日差しのところにですねスズメが巣を作っていました。なんかですねチュンチュンチュンチュンこう音がするなと思ってですね、あの洗礼槽の蓋の上の辺ですよ、そうしますとですねこうよく見て、こう離れたところで見ておりますとスズメが定期的にですね餌を運んでそこに行くんですよ。巣自体は見えないところで作っています。だけどあの人間が近づくとですねお母さん鳥なのかお父さん鳥なのか分からないんですけど、そのスズメがですね結構ですねなんていうかこう威嚇するような鳴き声をしてるんですね。なんかこうもちろん周りが飛び回ったりするんですけど、こう人間が来てですね何か危険を察知すると何かこう自分の身をかばうということを忘れて捨て身でですねそのヒナたちを守ろうとしてるんです。いや、クマでもそうだと思いますよ。クマも、なんか山奥に行くとクマが出るという話ですけども、子グマがいたらすごい危険ですということは言われますね。なぜですか？母グマは、子グマのために命を捨てて必死でその子グマのために、子グマを守ろうとして人間に襲いかかってくるからです。本来、母親というのはそういう問題ではない、そういう存在ではないでしょうか。子供のためなら命がけでその子供を守る。そういう愛ですよ。 自分の命がなくなってもいい。だけどこの子供を助けるためには何とかしなければという、そういう愛です。それは神様の愛に非常によく似ています。捨て身の愛です。自分の命はどうなってもいい。だけどこの子を助けてほしい。それが神様のあなたに対する愛なんですよ。ですからイエス様は捨て身で、まさに自殺行為だったんですけども、殺されることが分かっているそのエルサレムに足を進めていかれたんですよ。神の敵となっている人になお愛を注ぐために、罪人、神の敵のために命を捨てて、その罪の身代わりに十字架にかかって死ぬために、キリストはそこに向かわれたのでありました。罪人というのは端的に言えば、短い言葉で言えば神様の敵です。神様を殺そうとするものです。それがキリストを十字架につけたところに表されました。全ての人は罪を犯した罪人であると聖書を語りますが、全ての人が神様を殺した殺人者であると言ってもいいかもしれません。人は人殺しをする前にまず神様を殺すのです。しかし聖書の神は何と言っているでしょうか。何時の敵を愛せよ、あなたの敵を愛しなさい。それを身をもって有言実行をされてくださった方が、してくださった方がイエス様です。神なんか知らない、私は神に作られた覚えなんかない、神に生かされている覚えなんかない、神なんかどっか行ってしまえ、そう言い続ける私たちのために、そのあなたの罪のために、キリストはあなたがまだ罪というものを、自分が罪人であるという自覚もない、非常に悪いことをしているという自覚もない、そういう中でとてつもなく恐ろしいことをしている、そういう神の敵であったあなたのために十字架で命を投げ出し祈ってくださいました。十字架の上でイエス・キリストが祈られた祈りの中に驚くべき祈りがあります。1991年に韓国というところに私は行ったんですけども、このチェアムリ教会というところに行きました。そこに行きますと、ちょうどその御言葉のようにですね、そこのイエス様が十字架で祈られた祈りの言葉が書かれてあったんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのです。その教会はかつて戦争の間、日本人が教会の焼き打ちをした場所でした。たくさんの女子供をそこに集めて、そして扉をこう釘で打って開けれないようにしてですね、そして教会に火を放ったんです。窓からなんとかこの子だけは助けてと出した子供も殺されていきました。日本人はかつてそういうことをしたんです。パウロと同じように非常な熱心さを持って神の教会を、キリストを迫害するものでした。クリスチャンを迫害するものだったんです。しかし今どうですか。韓国の人たち、本当に真剣になって日本のために祈ってくださっていますよ。祈ってるだけじゃなくて、お金をはたいて日本まで来て、宣教に来て、それは何を意味しているんですか。敵を愛する愛ですよ。そこに案内を書きましたけども、ラブソナタというのがあります。埼玉スーパーアリーナでですね、7月のところに時にあるみたいですけども、この韓国からたくさんの人たちがですね来て、神様の愛を韓国の文化を通して知ってほしいということで、そういう集まりも持たれていきます。しかし今日ぜひ知ってください。神様は本当に悲痛な嘆きを持ってあなたを愛し続けてくださっているからだということを覚えていただけたらと思うんです。その愛が片思いにならないように、神様を私は心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして愛するものとなのではありませんか。それぞれ神様に応答の祈りの時を持っていただけたら感謝であります。
天のお父様、聖書は、しかし私たちがまだ罪人であったときに、神の敵であったときに、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神様はそのご自身の愛を明らかにしておられますと語っております。自分を顧みない捨て身の愛、身代わりに自分の命を失ってでも私たちを生かそうとするその神様の愛が聖書を通して語られております。今日もう一度その愛をなお深く味わうことができますように、そして主の祈りにありますように天の父なる神様と呼びかけて信頼を持って親しみを持って御翼の陰に身をかくまうものとなることができますように、そして患難や苦しみの多いこの世の中にあって、しかし神様のその御懐の中でどんな時でも心からの平安と安らぎを持ってこの人生を生き抜くことができますように、神様どうか私の歩みを見据えてください。聖餐式がありますが、なおその十字架の愛を深く覚えさせていただけますように感謝をし、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。続けて聖餐の時を持ちます。ただ今から主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前のよ、あの最後の晩餐の時に弟子たちと最後の食事をなさった時、パンを取り祝福して後それを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日まで主の死を告げ知らせるようにこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つの神の家族であることを表すものです。聖書一箇所お読みいたします。マタイ福音書26章26節から。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私のお体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉を申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っていらっしゃる方は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会であっても、同じ信仰を告白しておられる方は、共に埋葬されますように。まだ信仰を告白し、バプテスマを受けていらっしゃらない方は、最後まで一緒にいただきたいとは思いますが、聖餐を受けることだけは控えていただきたいと思います。それらの方も、救い主イエス様を信じ、バプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにとお祈りをいたします。 祈ります。神は普通にその一人をお与えになったことに、よう私たち一人一人を愛された。それは御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、感謝いたします。今月もこのように聖餐の時を、十字架で苦しんでくださったその苦しみ、打たれた打ち傷、流された血を裂かれたそのお体が私の罪のためであったことをもう一度深く覚えさせてくださり、そしてそのことによって新しく打ち立てられた契約、新しい契約に忠実に生きていく私たちとしてくださいますように、この備えられたパンとブドウの飲み物をあなたが選別し清めてくださいますように、これを受ける私たち一人一人が神の家族であることをいよいよ味わい、そしてその交わりがいよいよ豊かにされていきますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
配り終わった後で皆さんで一緒に食したいと思いますので、しばらくお待ちください。